フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
薄い峠音楽堂本舗でございますが、今日もまたですね、自宅サテライトナウ自宅なんだかサテライトなんだかよく分かりませんけどもですね、ちょっと、ね、あまり大声も出せずに、本当不思議ですね。ちょっと俺も何回か続いたから慣れてきましたけどね、なんかどうも最近はあのホテルの部屋とかね、そういうところで周囲の耳を聞きにしながら、の収録がちょっと続いておりますけどもね、今日は自宅からでございます。早速ねちょっとねお便りをね紹介しようと思いますけども、S さん本田さん番頭さん、そして出たそして今年はその広がりをどこまで拡大していくのか、世界に広げようリスナーのはとてつもない厳しい寒さにすっぽりと包み込まれた真冬の日本列島、皆様いかがお過ごしのことでしょうか。博多のイカのりパパでございます。北海道東北北陸の皆様、雪の被害は大丈夫でしょうか。さて、先日、宮城塩釜の、山もっちさんからのお便りで紹介されておりましたおふくろさんという商品についてご報告させていただきます。あ、ね、これちょっと美味しそうな写真も僕見ましたけども、確かに中は材料の種類ごとに袋分けされており、それを少し大きめのボウルに出して混ぜ合わせるだけの簡単お手軽に作れる佃煮でございます。ただ混ぜ合わせた直後に食べてはいけません。時間が経過するごとにその味はしっとりまろやかになっていきます。一晩寝かせた頃にはあら不思議、とっても美味しい佃煮の出来上がり。ご飯のお供にお花見や運動会遠足などのおにぎりの具材にぴったりです。原材料はもちろん全て純国産の安心便利な優れものでございます。皆様ぜひ一度お試しくださいませ。くれぐれも一晩寝かせるということはお忘れなく。皆さんこんばんは、森いかのり真一です。福岡の美味しい佃煮のこと、おふくろさんどうぞよろしくお願いしますということなんですけどね、これそうか、でも基本的に佃煮なのか、かなり味濃いのかな。そうするとでもなんか写真見た感じではそんな感じでもなかったですけどね、とにかくこれは一度試してみたいですね。皆さんもくれぐれも一晩寝かせるということをね、ぜひお忘れなく、試してみてください。さて、もう今日ね一人収録の時はもうお便りをどんどん 紹介していきますね。岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください、 S さん、くらげさん、こんばんは。1月26日、名古屋音程で開催されたエースさんの単独班ザ・高飛びにお邪魔させていただきました。あ、ね、その時も収録しましたよね。この冬の名古屋地区は例年にない冷え込み、そんな中でもライブ当日は超ド級の寒さの底。私の住んでいる各務原はエースさんが夜入りに訪れられた金曜から雪が降ったりやんだりを繰り返し、土曜日午後からは猛吹雪、視界わずか数メートルの中、名古屋へと向かいました。家から徒歩5分の地元駅に着くまでに遭難するかと思っちゃった。会場最寄りの地下鉄駅を出ると、名古屋中心部には珍しく雪が舞ってました。雪自体はこれぐらいの雪でビビってんじゃねえよって程度ですけどね、積もってもいないしですよね。参加された岐阜県の皆さんね、そうですよね。確かにわーっと降ってましたけど、積もってはいませんでしたからね。風もあったので、体感温度はすごく寒かったですけど、そんな天候の中開催された S さんの単独班、会場の音程は、昨年のこれちゃん S ちゃん以来2度目、長谷川浩二くんのために店長さんが買われたドラムセットはまだちゃんとステージに鎮座してました。A さんの今年初の旅が名古屋で、しかもアコースティックライブ200回目という記念すべきライブで、その上なんと A さんがかねてからものすごく楽しみにされていた新しい矢入りのギターを、前日に受け取られたという新しいギターにウッキキなのが隠せないテンションで、いつにもまして妙なノリの MC と、そうでしたかね、音程の空間に満足されていることがよくわかる熱唱と、聞かせていただくたびに進化しているギターソロ、外の寒さとは裏腹に、とっても暖かく、とっても素敵なライブでした。そんなライブで事件は起こりました。久々に聞かせていただけた冬の花でのこと、ステージ上手の床に置かれたスモークマシーンから冬の花のイントロが始まると大量のスモークがシュワーッ、ステージ下手に座っていた私はまともにスモークを食らい、ステージの A さんが何も見えず、見えないというより A さんが忽然と消えてしまいました。それはまさに忍者が使う忍術のよう、折しも雪の日にアコギバージョンでしっとりになっている雪の花が一転スモークが消えたら A さんがステージからいなくなってませんでした。その後も何度かスモークの直撃を食らった私スモークにまでとは言うものの、私の前にエースさんが直撃食らってますけどね。ライブも佳境を迎え、いよいよ満を持して新しい矢入りをお披露目していただける時間がやってきました。ステージに置かれていた真新しいケースからじゃじゃーんと登場した新しい矢入り、これからご覧になる方がほとんどですから詳細は控えさせていただきます。見せていただけるだけでもと思っていたのに、1曲聴かせていただければ十分だと思っていたのに3曲も聴かせていただきました。素人耳にも新しいギターの音というものを感じることができました。自分が関わっているわけではないけれど、岐阜県で作られているギターだというのが感慨深くて、いくら前日に受け取られたからとはいえ、名古屋で文字通り初のお披露目をしていただき本当にありがとうございました。今年になってから歌われ始められた曲、長年歌いたかったと言われてた曲、一人でできるもんな曲、インストの曲、感動で涙うるうるな曲と、たっぷりの2時間半ちょっと各務原で遭難することなくライブに行けて本当に良かったです。 A さんありがとうございました。今年はまだまだたくさん名古屋に来ていただけるとのこと、どんな実情でも名古屋を外さずにいてくださることを心から感謝しています。最後に、名古屋から帰ったら地元駅から駅までの道筋は全面ツルッツル、エースさんより濃いドサンコハーフの血をもってしても、ほっこりした温かい心を抱えて相談するとこでしたっていうね。本当にあの時の名古屋は、寒かったですね。どうしようかと思いましたけどね。雪がどうのこうのって風がすごかったですね。皆さん風邪ひいてないといいんですけどね。もう一つ行っちゃうかな。これはですね。ハリソンさんですね。エースさん、クラメさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。今日は真面目なお便り書きます。最初に言っておきますが、笑いどころありませんからね。でもこっからおかしいじゃないですか。行かせていただきました。2月、2日、3日の単独班、京都&大阪。文章も丁寧になってしまいます。 もう何からお伝えしていいか分かんないぐらい感動で胸がいっぱいになりました。もちろん A さんが初お披露目してくださったヤイリのギターの音も爽やかで聞き入ってしまったのですが、素人のもので、ちょっと新鮮？いつもと違う？今回は一本で演奏されたので、そのぐらいしかギターについてはわからないです。ただ、A さんの扱いがギターを見る目が違うって思いました。これから仲良くしていかないとダメなんですもんね。話を元に戻して、今回はオネスティです。もう大好きな曲なんですから。世紀末で言えば老人形の館。バンバンならイチゴ白書もう一度。ビリージョエルならオネスティですもん。例えおかしいですか？いや、わかりますよ。気持ちはわかります。何年前だったか、何十年前ですね。学生時代に聞いてました。その頃は歌詞の内容なんてちゃんとわかってなかったけど、今 S さんが歌ってくださって、改めてちゃんと調べました。いい曲ですね。何年も経って、こんな形で聴くことができるなんて、とても感激しました。なんかね、青春時代を思い出しましたよ。大昔ですけど。YouTube で見ましたが、ビリー・ジョエルも貫禄出ましたね。素敵な選曲ありがとうございました。パンドラの箱開けちゃいましたか。バンバン開けちゃってくださいね。これからずっと歌ってくださるんですよね。単独班、私の中でまた違った展開になっていきそうです。新しいギターと一緒に成長するのを見続けたいと思いました。なんか興奮しちゃって、苦闘点どころか、尊敬語や丁寧語もむちゃくちゃですが、絶対この気持ち伝えたいって思いました。うまく伝わらなかったらごめんなさい。オネスティのことばっかり書いちゃいましたが、もちろん単独班ではノスタルジアも大好きです。最近の単独班のエースさんとてもかっこいいです。前もかっこよかったけど、さらにっていう感じ。です。もう褒めるのが止まんないです。なのでリクエストはノスタルジアお願いします。追伸、テレビショッピングで買った商品は絶対教えられません。使ってるかって、それはご想像にお任せします。何買ったんでしょうかね。ということで今日の1曲目、ハリソンさんのリクエストで聴いてください。フェイストゥフェイスでノスタルジア。 収録しておりますけどもね、お便りをねどんどんどんどん紹介していきましょう。いろいろねちょっとお便り読ませていただくのタイムラグとかもあって、申し訳ないんですけどね、なるべくちょっと一通でも多く紹介したいんで、ね、読んでいきます。 A さん、倉田さん、こんばんは。初めてメールいたします。新潟の秋雨と申します。昨年12月のクリスマスライブ透明版、そしてこの間の大観山の単独版に参加いたしました。どちらもすごく楽しかったです。実はライブに行き始めたのは昨年の12月からなんですが、それ以前に福岡の友人から風と貝殻を借り、日暮らしの発売当時福岡のライブにも足を運んだのですが、その日は大型の台風が福岡に上陸してしまい、帰れなくなると悪いからということで3曲のみのライブで終わってしまったので、クリスマスライブが完全に初参戦な感じで右も左も分からずに参加しましたが、そんな気持ちを和ませる素敵な音楽とお二人のまったりとした MC、 そしてスーツ姿のエースさんと暴れん坊な黒サンタクラゲさんにつぼってしまい、最初は大阪のみの参戦予定でしたが、大阪のホテルから名古屋新潟移動の、チケットを取ったり、名古屋が終われば東京のチケットを取ったりと、気づけばクリスマスライブ全通してしまいました。ありがとうございます。前日の友人にも面白がられるほどにスロースターターなハマり方ですが、これからも可能な限りライブに足を運びたいと思ってますのでよろしくお願いします。ちなみに前日の友人の旦那様およびご家族の皆様には、その台風の一件からあいつが来ると雨や嵐が降ると認識されてしまっています。でも昨年のクリスマスライブの時は大阪以外は天気良かったですし、3月行く目黒、大阪、岡山で晴れたら認識変えてもらえるかなと密かに願ってます。それでは長文になってしまいましたが、また懲りずにメールさせていただきますので、よかったらよろしくお願いしますということでね、新潟県の秋雨さんからいただきましたけどね、あのね、九州に行くと雨降るんですよ、台風が来たり。これ不思議だね。他の地方ではね、行くたんびに雨なんていうところはほぼないですね。福岡だけですね。熊本もなんか雨降ったことあるけども、雨降ってない時の方が多いですし、福岡はなぜか雨が降りますねまあそういう巡り合わせなんですね。しょうがないですね。もう一ついっちゃいましょう。これはですね、ラジオネーム九十九里浜子さんからいただきました。A さん、クラゲさん、番頭さん、その他もろもろの方々、こんばんは。初めてお便りします。千葉県在住の九十九里浜子と申します。初心者なのでお手柔らかにお願いいたします。1月13日恵比寿のライブゲートのライブに参加しました。私は薄い峠音楽堂本舗は2年くらい前からオンデマンドで聞いていましたが、生エースさんを見るのは初めてでしたので軽く緊張していました。大橋さんと川田さんのライブ終了後、ステージに現れたエースさんを見ただけで感激、ノスタルジア、とっても良かったです。真剣な面持ちでギターを弾き歌うエースさんをじーっと見入っちゃいました。魂が吸い込まれるような感じで、いえ、確実に吸い取られたようで、一切年を取ってしまいました。過去1月21日が誕生日だからなんですが、エースさんが一人でハモってるのを初めて見て、何これ、どうなってんの、A さんが2人いるとキョトンとし、多分足元で何か操作しているのだろうけど全く分からず、曲が終わって A さんが足元で操作していると説明してくれて、やっぱりもう一人の A さんは足元に隠れていたんだと納得しました。きっとものすごくちっちゃな A さんが客席からは見えないように足元に隠れていて、ハモるところで A さんに蹴られて挨拶されうまくハモれないとご飯がもらえないとか、ハモれたらビールがもらえるとか、そんなファンタジーな感じになるのでしょう。頑張れちっちゃなエースさん。千葉県の奥地在住のため、もしかしたらアンコールの途中で退出しなければ終電に間に合わないかもと、ハラハラしていましたが、なんとか終演まで見ることができました。でも終演後、物販で CD を買う時間がなく、後ろ髪を引かれる思いでダッシュで帰らなければならず、とってもとっても残念でした。次回ライブ行くときはどこか泊まり先を確保して終演後も時間に余裕が持てるようにしたいです。その時はフェイストゥーフェイスのライブで生クラゲさんも見たいです。 ありきたりでつまらない内容でごめんなさい。これが実力です。いやいや、もう全然そんなことないですよ。それでは、風邪やインフルエンザにかからないようにご自愛くださいませということでね、千葉県の九十九里浜子さんからいただきましたけども、そうなんですよ。あのね、足元にハモマシーンがございましてね、あ、ちっちゃい俺がいるんです。で、蹴ってアイスする。もう本当になんか最近あのね、便利なそういうあの機械が充実してきましてね、一人でハモれる。それも3世、4世とかね、分厚いハモも作れますしね、一人であの弾き語りのライブをやってる身としては、すごく助かりますね、広がりますよね、その表現の仕方がね。ですので、これからもなんかうまいところでどんどん使っていこうかな。あんまり頼りすぎたくはないですけどね。でも、効果的に使っていこうと思っております。もう一つ行こうかな。Sさん、クラメさん、おはようございます。今朝も我が家の俺の納豆息子、あ、これね、俺のネクタイって言おうとして、俺の納豆って言っちゃった。ね、俺の納豆息子のおかげで落ち着かない朝を過ごしました。本日、私立高校の受験日です。おや。今日は1階から試験に遅れるよーと弁当を準備しながら息子を起こし、きちんと送り出しました。1階からね。結構わかんねえんだよね。30分過ぎて私の携帯に知らない番号から電話がかかってきました。なんだか嫌な予感。電話に出ると中学校の先生でした。息子さんが受験票を忘れたそうです。で、その後息子が先生の電話に出て、あ、母ちゃん、冷蔵庫に受験票が貼ってあるから持ってきて。全く反省どころかニコニコヘラヘラとのんきな息子にイライラムカムカ。でも車で朝のラッシュの中ちゃんと高校まで受験票を届けに行きましたよ。しかし息子が今日受験する高校は何が魅力的で受けたか分かりますか？校風や進学率、何か校風たる学校の雰囲気ですね。校風や進学率などではありません。学食が美味しいという評判を聞いたからです。中学校、塾の、進路相談で先生方に受験理由を話すと、いや、それは大事なことです。と、どの先生方も息子の受験理由にうなずいて、あっさりと受験校が決まりました。のんきだね、いいね。今はどこでもこんな感じで受験するのでしょうか。その上受験票忘れなんて理解不能です。さて、今日の試験はどうなることやら。ね、でも、いや、学食が美味しいという評判を聞いたから、その学校をね、受けるというその息子さんも、大したもんだと思いますけども、中学とか塾の先生がね、それは大事なことですって言ってくれるのがなんか非常におおらかで、僕は逆に羨ましいですね。追伸、A さんが家の構造が気になってると言っておられましたが、2週間ほど前、うちにピアノのレッスンに来る子に、先生はこの家に住んでんの？と聞かれました。私たちは普通の家だと思っていたのですが、違うのでしょうか。今度お手紙で説明しようと思います。ということで、清ママさんからいただきました。桜をリクエストできますか？息子にも今年桜が咲けば良いのですが、ということで今日の2曲目、清ママさんのリクエストで、フェイス2フェイスで桜。
まだ続く。
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
多分ね、もう今週末からツアーが始まりますんで、次からひょっとしたらうまくいけば、時間的に余裕があれば、本田と2人でお届けできるんではないかと思います。まもなく始まるツアー、全国ね飛び回って熱いライブをお届けしますんで、皆さん期待しててくださいね。でまたツアーの感想などを聞かせていただければね、お便りお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。リクエストの方もよろしくお願いしますね。それでは薄いとめ音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。